こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。グレイ解剖学現地第4版電子書籍付け。日本語、ウェイン・ボーゴ、アダム・ W.M. ミッチェルによる医学教育で広く参照される臨床解剖学テキストの日本語版である。翻訳は臨床解剖学を専門とする秋田一が担当した骨、筋、血管、神経、内臓を単なる名称の集積として扱うのではなく、各構造の位置関係、機能的なまとまり、診察、画像診断、疾患との接点を一体として学ぶことを目的とする。内容は人体総論から背部、胸部、腹部、骨盤と下院、上下肢、頭、頸部へと進む。加えて電子版では神経解剖学や気管系に関するコンテンツも提供される。多色で立体感のある図版、臨床画像、臨床度事項と症例を組み合わせる編集が特徴であり、形態を暗記するだけでなく、臨床上なぜその位置関係が重要になるのかを理解させる包括的な教科書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、局所解剖を基盤にした構造の関係性の学習。本書の中心的な構成は、人体を背部、胸部、腹部、骨盤と下院、上肢、下肢、頭、頸部といった局所ごとに学ぶ点にある。この方式では、筋や骨を個別に記憶する前にどの層にあり、何と接し、血管神経がどの経路を通るかという空間的関係を把握できる。例えば体幹では、体表から深部へ向かう層構造と、胸腔、腹腔などの区画が結びつけられるため、臓器の位置だけでなく到達経路や病変の広がりを考える土台になる。局所解剖は診察、手術、三指、画像、読影に共通する座標系でもある。本書はこの座標系を軸に骨格、筋、神経、脈管、臓器を相互に関連付ける。結果として名称を孤立して暗記する学習よりも、損傷や圧迫が起きた際にどの機能が影響を受けるかを推論しやすい。人体を3次元の連続した構造として理解するという点で、基礎解剖学と臨床的思考を接続する構成である。次に、豊富な図版と臨床画像による3次元的な形態把握。解剖学書では図の質と配置が理解の効率を大きく左右する。本書は、多色刷りで立体的に構成された図版を用い、複雑な構造を双方向、隣接関係として読み取れるようにしている。とりわけ神経や血管は平面的な模式図だけでは走行を誤解しやすいが、骨や筋、臓器との位置関係の中で示されることで、どこを通り、どこで分栄だし、何を支配、管流するかを追いやすくなる。臨床画像を合わせて扱うことも重要である。標本図やイラストで理解した形態を実際の医療で使われる画像の見え方へ移し替えることで、抽象的な知識が読影の基礎へ変わる。図版には複雑な形を整理して示す画像図的な表現も見られ、初学者が構造の全体像を失わないための補助となる。ただし図が精緻であるほど、見るだけで学習を終えないことが必要である。各図について方向、断面、深さ、周囲組織を言語化して確認することで、視覚情報を再現可能な解剖学で理解へと定着させられる。さらに、臨床度事項と症例が解剖学を診療上の判断へつなぐ。本書は臨床との関連を重視し、各部位の形態学的記述に臨床事項や臨床症例を組み込んでいる。この編集は解剖学を疾患名の説明のために従属させるものではない。むしろ症状、身体所見、外傷、画像所見、処置上の注意がどの構造の位置、支配、連続性から説明できるかを示す役割を持つ。例えば神経の走行を学ぶ際には、単に機種と分布を覚えるだけでなく、特定の部位で圧迫や損傷を受けた場合に運動や感覚の変化がどう現れうるかという問いに接続できる。血管膜、筋膜、対空の知識も同様に、出血、感染の波及、手技の安全域を理解する前提となる。臨床例は、解剖学的知識が診療現場でどのように使われるかを可視化する一方、事例だけを暗記する教材ではない。読者には症例で示された現象を構造へ戻って説明し、別の部位や状況にも応用する姿勢が求められる。高学年の学習や臨床実習への橋渡しとして有効なのは、この往復運動を促すためである。そして第4版で拡充された神経解剖学と気管系のオンライン学習第4版の特徴の一つは、オンラインコンテンツに神経解剖学の章が加えられたことである。神経系は脳脊髄の中枢構造、末梢神経の走行、感覚、運動、自律機能の分布を相互に扱う必要があり、局所解剖と並んで独自の統合的学習を要する領域である。そのため神経解剖学を補完的に参照できることは、頭、頸部、背部、四肢などの章で得た知識を系統的に整理する助けとなる。また呼吸器、消化器など気管系を意識したコンテンツも電子版で案内されている。局所ごとの学習はどこにあるかを理解するのに強く、気管系の学習はどのように連携して働くかを整理するのに強い。両方の視点を行き来することで、例えば胸部と腹部にまたがる構造や自律神経、血管を介する全身的な関係を捉えやすくなる。 なお、提供範囲には言語別の違いがあり、神経解剖学賞や復習補助教材の一部は英語版のみとされる。購入利用時には、紙面と電子版、日英版の収録内容を確認する必要がある。最後に、日英電子書籍を併用する実務的な参照環境、本書には日本語版と英語版の電子書籍が付属し、PC やモバイル端末での閲覧に加え、アプリを通じたオフライン閲覧にも対応すると案内されている。応募の解剖学書では、必要な図や神経血管の経路を実習室病棟、通学中などで即座に確認できるかが学習継続に影響する。電子版は紙の教科書を完全に置き換えるというより、場所を選ばない検索参照の手段として価値を持つ。日本語で概念を確実に理解した後、英語版で国際的な用語や表現を照合できる点も英語論文。画像診断レポート、海外の教育資料に接する学生医療者には実用的である。解剖学用語には日本語訳と英語の対応を確認すべき場面が多く、2言語を並行して参照できれば、用語だけを切り離して暗記する負担を抑えられる。ただし、電子版のアクセス条件、利用可能な補助教材。オンライン収録内容はパンやサービスの運用によって変わりうる。学習計画に組み込む際は、付属コードの有効性や対象コンテンツを公式案内で確認することが適切である。結論として、本書は医学部で系統的に解剖学を学ぶ学生、看護・リハビリテーション放射線・臨床検査などの医療専門職、並びに局所解剖を臨床判断へ結び直したい研修医や研究者に適している。初学者にとっては情報量が多く、短期間の試験対策だけを目的に通読するには負荷が高い。しかし、図を起点に位置関係を確認し、臨床度事項で意味を問い、必要に応じて電子版を参照するという使い方をすれば、知識を段階的に深められる。最大の利点は、構造を網羅すること自体ではなく、構造機能診察、画像症状、手技上の注意を同じ学習枠組みで結びつける点にある。簡潔な暗記用アトラスや試験用点集と比べると、側頭葉の圧縮性では譲る一方、なぜその神経障害や画像所見が生じるのかを説明するための背景が厚い。また、立体的な図版、豊富な臨床関連、日英電子書籍という組み合わせは、紙面だけの標準教科書との差別化になる。解剖学を一度履修して終える知識ではなく、実習臨床障害学習で反復参照する基盤として位置づけると、その価値を最も生かしやすい。ご支援いただける場合は、リクシャル L。ドレイク、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。